おはようございます。結果を出すのが得意なキングコング西野です。さて、今日は音声メディアの過去の放送を資産にするにはというテーマで考えていきたいと思います。ボイシーをスタートして2ヶ月ほどが経ち、再生回数、時間、ランキング1位はもちろんのこと、この度、チャンネル登録者数も1位になりました。どんな問題？結果を出すことが得意なんだい。突然どうした？今朝のブログでも書かせていただきましたし、サロンメンバーの皆様は、もう、僕の性格をご存知だと思いますが、僕がボイシーをやっている理由は、音声メディアってどうなんだろう？考えてもわからないから、とりあえずやってみるか、の一点で、それ以上でもそれ以下でもありません。とりあえず、2ヶ月やってみて、音声メディアは、情報、内容よりも、聞き心地の方が大事、ということがわかったことが最大の収穫で、これは、実際に自分がやってみなくちゃわからないことでした。先日、サロンに投稿した、堀江さんが YouTube にアップした動画をボイシーで流してもバズらない理由も、やはり、実際に、自分が、パーソナリティとして、やってみて、聞き心地という回を出せていなければ、なんで、堀江さんのボイシーはバズらないんだろう？という疑問を持ったままだったと思います。やってみるは大事ですね。音声メディアの答え合わせ、仮説、検証、は、概ね済み。まさか、チャンネル登録者数1位だぜ。どんな問題？と、どやれることが、僕のモチベーションになるわけはなく、となってくると、僕がボイシーを続けるモチベーションは、個人スポンサー枠を販売して、その売り上げを、海外や被災地の子供たちの支援に回したり、新作絵本の制作費に回していることぐらい。今日の放送で子供たちに、絵本が5冊届いたんだな、とニヤニヤできることが、僕のモチベーションになっています。なので、株式会社西野のスタッフさんは、ボイシーの売り上げから、絵本400から500を子供たちにプレゼントしてきてください。収益化という部分に目を抜けると、今は、個人のスポンサー枠を販売していますが、これは、1回の放送で1万円、は1万5000円、と固定されていて、YouTube のように再生回数に応じた収益ではないので、過去の放送が聞かれても、プラスアルファでお金が入るわけではありません。資産にならないんですね。僕が、ボイシーでやる実験で、残されているのは、この、いかにして、過去の放送を資産にするか？というテーマで、今のところパッと思いつくのは、ボイシーの録音をしている現場を毎朝 YouTube にアップするといったところでしょうか。YouTube にアップした動画から音声だけを抜き取って、ボイシーにアップするという動画メディア、音声メディアのアタックは、聞き心地、耳障りの壁に阻まれますが、ボイシーの録音現場を YouTube にアップするという音声メディア、動画メディアというアタックは、可能性がなくもなさそうです。ちなみに、ボイシーのテキスト化は、新 R25 さんがやってくださっていて、バズっています。ついでに、ボイシーの録音をしている現場を YouTube で流せば、ボイシーの存在に気づいてくれる人も増えそう。僕個人の負担は変わらないので、やってみる価値はありそうです。いずれにせよ、YouTube の収益も全額寄付します。僕は、実験がしたいだけなので、検証の結果が出れば、すぐにやめます。現場からは以上です。